恵みをいただく御言葉は創世記の13章14節から18節です。創世記13章14節から18節。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちはこの地上においては旅人であり寄留者です。この地上のことにおいては、このアブラムはこのヘブロンの地にしばしとどまり、このヘブロンの地の近くにあるマクペラの洞穴、その畑地を買い、そこに妻サラを葬り、自分もそこに入って、そしてイサクとリベカも、またヤコブとレアもそこに葬られ、そしてそのヘブロンの地、それは後にカレブに受け継がれました。主よ、私たちもこの地上においてはとどまるべきヘブロンを得て、そこにおいて地上の幕屋生活を行い、そして先祖たちの行くところへと私たちも行く、この地上の歩みでありますように。どうかこれからこの語るしもべの唇を清めてください。この舌を、またこの体調を、またこの心と思いを、今あなたがまっすぐに直くして、そしてあなたの御言葉をまっすぐに語り尽くすことができますように整えてください。ここにいる一人一人、これを預かる一人一人の耳を、心をあなたがまっすぐにして、そしてあなたの命をただいただき尽くすことができますように、どうかこれからの時を導いてください。これからも一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。主律の中において、この創世記、13章、ロトについて、詳しく見てきたんですけども、この創世記13章の、それに対してのアブラムについて、詳しく見ていきたいと思います。ロトと別れた後のこのアブラム、それは本当に主との交わりがさらに純粋に、さらにまっすぐになりました。以前聞けていなかった祝福を聞けるようになりました。また以前はぼんやりとしていたその導きが明確に見えるようになってきました、ロトという、その、争いの元となっている状況、もとも、アブラムとロトはもともとは仲が良かったんですけども、しかし羊飼いたちの間で、そのいさかいが起きるようになって、そして、アブラム自身も八節の方で、どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしてくれ、 言ってますけどね、最初の方で私とあなたの間に争いがないようにしてくれって最初に言ってますね。つまりアブラムとロトの間、羊飼いたちの間のその不和がアブラム本人とロト本人の間に波及しようとしていたことが伺えますね。富、エジプトで得た富、それがいさかいの原因となりつつあったわけです。でそこでアブラムはそれを憂慮してですね、親類の間でそんな争いがになって、ね、喧嘩別れするようなことになるぐらいだったら、そうなる前に、そうなる前に平和のうちに別れようではないか、アブラムは提言したんです。本当に信仰者として柔和なその姿勢を伺うことができます。私たちもですね、ですから、心の中で不安が生じて、でそれで何か喧嘩別れになりそうだな、ね、そういう時ははっきりと相手とお話をするべきですね。でないと、もうどんどんどんどん心の中に溜めてうっせきして、積もり積もって、ある日突然爆発して、とても嫌な形で別れてしまうようなことにもなりかねないからです。アブラムは平和のうちにロトと別れました。その後ですから、ロトとのことを、ね、アブラムはいつも心にかけて、ロトが危ない目にあって、ね、異邦の王に囚われた時はもう危険を顧みず、アブラムは、ね、手勢を連れてロトを救出しに行きました。また、ね、ロトの住んでいる町ソドムとゴモラが滅ぼされる、ね、主から滅ぼされると聞いた時は、そのロトを覚えてですね、ロトを思って取りなしの祈りをするんですね。そのソドムとゴモラのために義人が一人でもいるならば、ね、主はあなたは殺されるのですか。義人が、まあ、最初は50人から始めたんですけども、50人、40人、30人と、義人が10人しかいないとしても、主はあなたはその町を滅ぼされるのですか。そのように取りなして、そして、もしその町に10人の義人がいるとしたら、その10人の家に私はその町を滅ぼすまいというところまでこぎつけました。まあ、結局、10人もいなかったんですけども、でそれで、ただ、ロトとその家族だけを主は、救い出されようとしたんですが、でも、そのロトの娘たちが嫁ごうとしている先の婿たちにはその町で滅ぼされ、またロトの妻も、ね、その町を振り返ってじっと その滅んでいく様を見たがゆえに滅ぼされてしまいました。ロトはそのようだったんですけども、とにかく、その町滅ぼされるべき主の御前に罪深いソドムの方を見て、そちらの方を選んで、主の約束、主の、交わり、神の人とのその交わりを離れてでも、そのソドムの町の方まで行く、そのような心構えのロトが分かれて、後のそのアブラムへの主の現れ方はもっと親密に、もっと具体的に、もっと明確になってきました。主は目を見上げて、あなたのいるところを北、南、東、西を見渡しなさい。あなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えようと主は仰せられます。でしかもあなたの子孫を地の塵のようにならせる。それわけで、その地を縦と横に縦横無尽に歩き回りなさい。その足で踏みなさい。私がその地をあなたに与えるのだからと。でそこでアブラムはですね、その地を歩き回ったんですね、縦横無尽に。そしてアブラムは天幕を移しました。で彼は今度はヘブロンというところに彼は足をそこに留めました。ヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだと。でそしてそこに主のための祭壇を築いた。アブラムは、天幕生活をしていたんですけども、今度はヘブロンの方に、 その居住地を移しました。火曜日以外の葬儀では義明を学んでおりますけれども、ヘブロン、ね、出てきましたね。最近カレブが取った土地がヘブロンです。ですから、ね、カレブはこのヘブロンを見て本当に良い土地だと思って、でそれで45年もずっとこのヘブロンの地を欲しいと願っていたほど、このヘブロンは、ね、とても良い地だったと思われます。でそれでアブラムはここに、まあ、定住するんですけども、後の方の箇所を見ますと、その地にですね、置いてアブラムの妻であるサラが死にました。創世記23章の方を見ますと、創世記の23章1節から、サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。でそれでですね、この土地のところのヘテ人たちにアブラムは、交渉するんですね。この土地に、私の妻サラを葬る墓を、この地に建てたい。そういうわけで、この土地に、この近くに、その畑地を買い取りたいのだがということ で、それで、この、畑地のそばにある、マクペラの洞穴というところ、これをですね、アブラムは、銀で、買い取りました。銀400シャケルでそこを購入しました。でそれで、この土地、アブラムがですね、唯一、不動産を銀で買って得た土地が、このマクペラの洞穴という畑地でした。そしてそこに、妻のサラを葬りました。そしてこのマクペラの洞穴というこの畑地、このお墓がですね、実はその後、アブラハム自身も葬られることになり、そして、イサクと、ね、リベカも、そこに葬られました。創世記35章の、27節以降のところに、このイサクがその死んだ死体が書いてあるんですけども、創世記35章の27節から、ヤコブはキリアテアルバ、今日のヘブロンのマムレにいた父イサクのところに行った。そこはアブラハムとイサクが一時滞在したところである。イサクの一生は180年であった。イサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて長寿を全うして自分の民に加えられた。彼の子エサウとヤコブが彼を葬った。このヘブロンのマムレのところに、ね、父イサクが、ね、イサクもずっとこの、ヘブロンのマムレのところにいたようですね。そこはアブラハムとイサクが一時滞在したところである、ね、一時とありますから、この地上の歩みは本当に、一時滞在の連続ですね。地上の歩みは私たちも、ね、この地上において一時滞在しているに過ぎません。この天聖教会もこの横浜の地にありますけども、言ってみればですね、長い目で見れば一時滞在しているようなものです。もしかしたらまた、ね、アブラハムが、ベテルとアイの間に住んでいたところをヘブロンに居住を移したように、ね、この天聖ももしかしたらどこか別のところに、移住する日が来るかもしれませんね。それはわからないんですけども、とにかく私たちのこの地上の歩みはですね、一時滞在の連続です。そして、アブラハムはこのマクペラの洞穴に葬られ、また、その妻もまた、その子であるイサクも、イサクとリベカもそこに葬られました。創世記の49章の方の終わりの方を見ますとですね、結局、ヤコブ自身も またヤコブの妻レアもそこに葬られているようです。まあ、リベカはですね、あのベツレヘムに行く途中、まあ、その近くに葬られたんですけども、創世記49章の29節からのところです。まあ、ここは いよいよ、ヤコブが死ぬ場面なんですが、創世記49章の29節から、彼はまた彼らに命じていった。私は私の民に加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの畑地にあるホラーナに私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。そのホラーナはカナンの地のマムレに面したマクベラの畑地にあり、アブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買い取ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラとが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑地とその中にあるホラーナはヘテ人から買ったものである。ヤコブは子らに命じ終わると足を床の中に入れ息絶えて自分のために加えられた。この信仰の偉人たち、彼らは全部葬られたところがこのヘブロンのところにあるマクペラのホラーナの中です。そこはアブラハムもイサクもそしてヤコブも一時滞在したところです。この創世記49章の時点ではヤコブ自身もまたイスラエル全員エジプトの地に一時滞在しているところです。400年、結局480年でしたか、ずっと滞在していたんですが、それもまた一時滞在ですね。結局彼らは再びこの地に戻ってこなくてはならないんです。この創世記の49章以降ですね、ずっと彼らはエジプトの地にいて、そしてその次にですね、このヘブロンが出てくるのは民数記になります。民数記でこのヘブロンの地に再びイスラエル人が足を踏み入れたのは、それは12人の石膏の足でした。その土地を探るために12人の石膏がヘブロンの地を探って、そしてその時ですね、その12人の中にエフネの子カレブがいたんです。エフネの子カレブはヘブロンを通った時、この地が欲しい、なんて素晴らしい良き地なんだろう、この土地、このヘブロンのあのどこかに、我々の先祖アブラハムと、サラが葬られ、イサクとリベカが葬られ、ヤコブとその妻、レアが葬られている、攻め取った暁にはぜひこの土地が欲しいって思って、でそれで悠々と引き上げて、そしてイスラエルの60万、モーセが待っているその、ところに戻って報告したんですね。あそこはとても素晴らしい地だ、ぜひ攻め入って滅ぼしましょう、我々だったら勝つことができる。でも他のイスラエルの民はですね、彼と同じ心を持っておりませんでした。彼らは、いや、あそこはとても強いと者たちが住んでいた、あのヘブロンにもアナク人が住んでいた、アナク人はとても巨大で強い、我々は彼ら、相対することはできない、彼らからすれば我々はイナゴのように見えただろう、そのようにして民の心はくじかれて、で結局ですね、アラノでのその放浪の40年が確定してしまい、エフネの子カレブもそのとばちりを受けて、結局このヘブロンの地を再び足を踏み入れることができるのは、彼が85歳になった時、45年も後になってしまいました。それまでずっとこのヘブロンの地は神の民が足を踏み入れることなく、ずっと長らく過ごしてきたところを、再びその神の民が足を踏み入れたのはやはりエフネの子カレブでした。ついこの間ヨシア記の14章ですね、そちらの方を見ました通り、エフネの子カレブが、 ヨシュアのところに近づいてきて、でそれで、あの45年前ヨシュアさん、あなたと一緒に我々はあのカデシュバネネアから旅立ってヘブロの地も行き巡ったでしょう。あの産地、どうかあの産地を、あの時主が約束してくださった通り私に与えてください、ね、私はまだまだ、ね、創建であり日常の定理にもまた戦争にも、ね、この身は耐えることができます。それでヨシアはそれを聞いて彼を祝福してですね送り出すんですね。でそれでエフネの子カレブは出て行ってこのヘブロン地に、ね、もうのそばりついているアナク人を打ち滅ぼして、でそれで、ついにエフネの子カレブはこの信仰の偉人たちが眠る土地、そしてとても良い土地ヘブロンを手に入れたんです。そしてこの土地は永久に、このエフネの子カレブ、ね、ユダ族のその土地となりました。私たちのこの地上の歩みはですね確かに気流生活です。そしてしかしですね私たちにもヘブロンの地があるはずです。信仰の偉人たちが一時期生活をした、ね、気流地、私たちの信仰の先人たち、それはキリスト者たちですね、イエス様を信じて歩んだ人たちがこの地上を旅人として気流者として生活しました。自分の魂に戦いを挑んでくる肉欲を遠ざけて、そして罪と戦い神様に喜ばれる歩みをする、そのようなヘブロンにおける歩みを私たちの信仰の先人たちはしてきました。ですから私たちも今この地上を歩む歩み、ね、魂に戦いを挑んでくる肉欲を遠ざけて、そして悪魔サタンと敵対し罪と敵対して、そして主に喜ばれる歩みをする、それがヘブロンにおける歩みです。第一ペテロの手紙の2章、そこを冒頭でお読みしたところですけれども、第一ペテロの2章の11節愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり気流者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていてもあなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。アーメン。私たちはこの地上においては旅人であり気流者です。そして、ね、肉の欲を遠ざけるべきです。そしてこの12節で異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、ね、私たちはこの地上、ねまあ、この私は日本国籍を持って日本の中に住んでいる、異邦人の中に住んで、ね、外見的には住んでいないようでいて、実はですね我々はキリスト者は皆異邦人の中に住んでいるんです。旅人であり気流者なんです。この地上、ここは悪魔サタンが、ね、好き勝手にのさばっている領域、サタンが支配している領域、その中において私たちは気流しているわけです。神様を知らない多くの人々は、ね、この地上の流れに従ってその空中の権威を持つ、支配者、暗闇の圧政者の支配下に置かれて今も不従順の子らの中において働く霊に従って歩んでおります。このその暗闇の支配者たちに束縛されて歩んでいる人たちの中に私たちは異邦人として住んでおり、また私たちにとっては彼らは異邦人です。その中において気流者としてですね歩むべきなんです。ロトはその気流者の側に引き寄せられて気流者の生活をして、そして結局ね偽人、まあ、かろうじて偽人だったんです、ロトは。ですから、ね、持ち物財産全部 投げ捨てて命からがら逃げる羽目になってしまいました。しかしアブラハムはしっかりと自分の土地、自分の財産を保ちました。ヘブロンにいたからです。私たちもしっかりとですね、霊的ヘブロンに足を根ざして、そして歩んでいくべきです。魂に戦いを挑んでくる肉欲を遠ざけ、罪とサタンと敵対して、そして主に喜ばれる歩みをして、このしっかりと霊的なヘブロンの地に根ざして、信仰の先人たちに習い、そして私たちも信仰の先人たちと、ね、アブラハム、イサク、ヤコブがいるそのところを目指して歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。信仰の人であるカレブは、その信仰の偉人たちが歩んだヘブロン、彼らが眠っているヘブロン、そして自分もやがてそこに行くのだという、そのヘブロンの地を憧れて45年憧れ続けて、そしてついにヨシアに願い出て、その土地に住む巨人どもを追い払い、そしてその地を出ました。私たちも主をこのヘブロンを得る歩みをこの地上においてなすことができますように、私たちの魂に救う巨人どもを信仰によって追い払い、そこを安息の地として、定住地として、そして勝ち取ることができますように、どうか私たちもこの地上における歩みを立派に異邦人の中において務め上げることができますように、どうか導いてください。今日一日の全ての成り立ちも主あなたが導いてくださいますように、感謝して私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。